オープン礼拝へようこそ。画面の前で見ている皆さんもこんばんは。とっても元気に始まっていきましたけども、今呼ぶ記を読んでいる、あ、もう読んでないです、もう終わりました。呼ぶ記を読んだ時の話をしたいと思うんですが、呼ぶ記ってなんか不思議な話で、なんか呼ぶっていうおじさんがすごいお金持ちですごく神様から祝福されている人で、すごいリッチで家族もいて幸せそのものなんですけど、なんか風とか吹いてきて、こう子供がもう死んじゃって、あの全て財産とかもなくなったり、こう自分が病気にやられたりするんですね。でそれでなんで自分は正しいことをずっと神様に対してしてきたのに、どうしてこんな目に遭うんだろうって言って、でなんか友達が来て、なんか呼ぶに対して、あなたは間違ってるからそういうことが起こるんだよっていうのをめっちゃ言ってくるわけですよ。で間違ってないって言って、で間違ってるって言って、もうなんかずっとそれが続くみたいな感じで言ってたんですけど、でもなんか最後になって呼ぶ、神様が現れるんですけど、呼ぶはなんかそれで、あの自分が正しいっていうばかりに神様のことを正しくないみたいに言って怒られるんですよ。なんですけど、でもヨブは結局あのその友達たちよりはその神様のことをあの知ってるってことで、あの怒られるんですけど、ちょっと褒められるっていうか、褒められてはないと思うんですけど、あの他の人たちとは違って神様のことを知ってるって言われるんですよ。それがなんでかなって思ってて、でやっぱ神様っていう存在があのヨブには見えてたのかなって私は思って、なんかヨブは神様と常にこう会話して関係を持ってたからこ その自分は正しいのになんでっていうことをもうまっすぐ神様に言ったというか、そういうところが あるんじゃないかなと私は思いました。まあそういう話なんですけど、でまあ、自分自身はそんな呼ぶのような気持ちはないなって思います。でそれでやっぱ神様のことがよく見えなくなっているし、神様が私によくしてくださっていることもよく分かっていないという状態になります。そういう状態が続いています。なんですけれども、今日はね、ぜひ、まあ、皆さんはどうか分かりません、もうイエス様が目の前に見えてるよっていう人もいるかと思うんですけど、そういう神様との関係、自分の関係が分からなくなっている、まあ分からなくなってしまう時もあるような私たちが、今日いかに神様と関係を回復していけるか、今日どんなに神様が私たちと関係を持っていてくださっているか、それを知ることができるようなあの礼拝であり、また褒めたたえていく礼拝であることを願っています。それではご無理でない方はお立ちください。花も賛美していきます。
にアバボールという賛美をしていきます。メッセージの前に司会者がお祈りいたします。天にいらっしゃる父なる神様、今日も私たちこのように礼拝しています。画面の前かまた礼拝どうか場所は分かりませんけれども、あなたがこの場所にいてくださっていることを信じます。 これから語られるメッセージに対して私たちが心を開いて素直に聞くことができるようどうか導いてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。
はい、皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。オンラインそしてオフラインで共に礼拝を捧げてくださる皆さんを心から歓迎したいと思います。今日はですねメッセージに入っていく前に、少し時間をいただいて、祈りの時を持ちたいなと思ってき、ました。今朝の礼拝の中でも祈られたことなんですけれども、今日祈りに覚えたいことは次の2つのことです。1つはウクライナのため、そして2つ目に東日本大震災を覚えて祈る時を持てたらと思っています。まずはウクライナのための祈りですけれども、皆さんもご存知のように先月本当に突然のようにロシア軍の攻撃が始まりました。現在数百万人の規模に及ぶ人々がウクライナ国外へと避難するということを今も続けているわけですね。故郷を追われそして困難な避難生活を送っているそのような人々のために祈っていきたいと思います。また今も多くの命が毎日のように失われている、本当に悲しみが深まっています。本当にこの痛みが全世界に広がっています。一日も早くこの戦争が終結するように、そして平和が訪れるように、破壊され傷ついたウクライナが復興していくことができるように祈っていきたいなと思っています。それから東日本大震災のためにも覚えて祈っていきたいと思います。実はこの東日本大震災はですね、ウクライナの戦争と多くの共通点といいますか、祈りの似たような祈りの課題がたくさんあるのではないかなと思っています。今から11年前、2011年の3月11日金曜日でした。今年と同じですよね。あの日2時46分本当に突然大きな地震が起きました。それに続けて巨大な津波が太平洋沿岸の各地を襲いました。そして原発の事故が続けて発生していきました。たくさんの人がふるさとを失いました。そしてたくさんの人がそのふるさとから追われて避難するということを余儀なくされました。今も帰ることができない人がたくさんいます。そして避難生活が11年経っても今なお続いている人々がたくさんいらっしゃいます。多くの命が失われました。今も行方不明のままになっている何千人もの人々がいるといいます。去年ですねニュースを見ていたら10年ぶりに津波で本当に行方不明になっていた娘の遺骨を探し当てたその父親のことがニュースになっていました。ちょうど原発の事故のあった町です。そこではもう何年もそこに近づくことさえできなかった。でもようやくそこに入っていくことができて、そして家のあった場所もうそこはもう何も残されていないんですけれども、でも娘がいるとしたらここしかない、その場所をですねもう何年にもわたってそれ骨を探し続けた。その父親が去年その娘のものである間違うことのないその遺骨を見つけることができたというそんなニュースを見ました。愛するものを失った悲しみは今も癒えることはありません。被災地の復興のためにそして人々の悲しみが慰められ心の傷が癒されていくように祈りたいなと思っています。 ウクライナの戦争は現在進行形です。そして東日本大震災の問題も現在進行形です。まだ終わったわけではありません。愛するものを失った悲しみも、被災地の復興も、そして原発の事故も、今もなお大きな問題を抱えたまま、この問題は続いているのです。今ですね、祈りたいと思います。どうぞですね、心を合わせていただければと思います。お祈りをさせてください。また戦争や戦争の噂を聞くことになりますが、気をつけてうろたえないようにしなさい。そういうことは必ず起こりますが、まだ終わりではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで飢饉と地震が起こります。しかしこれらはすべて生みの苦しみの始まりなのです。神様、私たちは今まさに世の終わり、終末の時代を生かされていることを覚えます。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで飢饉と地震が起こっています。今ウクライナでは戦争が続いています。一般市民にも攻撃の手は加えられ、多くの子どもたちが避難を余儀なくされています。また逃げることもできずに、息を潜めて戦いの止むことを祈るたくさんの高齢者たちがいます。どうかロシアの為政者、とりわけプーチン大統領の心を動かしてください。そしてもうこれ以上大切な命を奪い、人々を傷つける愚かな行為をやめることができますように。また神様、東日本大震災のためにも覚えてお祈りいたします。私たちは今年もあの日を迎えました。おととい、その時は訪れました。11年前のあの日、巨大地震と想定をはるかに超える大津波がやってきました。さらに原発の事故がそれに続いていきました。突然の出来事に誰もが戸惑い、愛するものを失った人、故郷を追われ帰ることもできなくなった大勢の人々が出ました。ウクライナの悲劇が現在進行形であったのと同じように、東日本大震災の災いは今も続く苦悩と悲しみを生み出しています。主よ、どうか苦しみ痛む人々を癒してください。助けを必要とする人々に助けを与えてください。一日も早く戦いが終わりますように、そして一日も早く問題が解決しますように、傷つき悲しむ人々に慰めが与えられるようにしてください。私たちを救うために十字架にかけられた主、御国を完成するために再び来てくださる主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。はい、それでは、続けて、メッセージをしていきたいと思います。皆さんはですね、疑問を持つことがよくあるでしょうか。あるいはあまり疑問を感じたりしない方でしょうか。私たちの人生にはいつでも疑問がついて回ります。情報があふれ、知識が山のようにあっても、でも疑問がなくなるということはありません。いつでもなぜ、どうしてという問いかけに悩まされることがあります。十字架上で発せられた疑問の言葉を私たちは今日聞くことになります。とても大切な問いかけを皆さんと一緒に考え、そしてその言葉を今日も思い巡らしていけたらと思っています。それでは、聖書を開いて読んでいきたいと思います。本日の聖書箇所はマルコの福音書の第15章となります。マルコ第15章の33節から読んでいきたいと思います。どうぞ聖書を開きください。また聖書をお持ちでない方はですね、前のスクリーンをご覧いただけたらと思います。マルコ第15章33節から37節、それではお読みいたします。さて12時になった時、 闇が全地を覆い、午後3時まで続いた。そして3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ。訳すと、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。そばに立っていた人たちの何人かがこれを聞いていった。ほら、エリアを呼んでいる。すると一人が駆け寄り、海面に水ぶどう酒を含ませて足の棒につけ、待て、エリアが下ろしに来るか見てみよう、と言ってイエスに飲ませようとした。しかしイエスは大声を上げて息を引き取られた。十字架上の7つの言葉を続けて聞いていこうと思います。私たちはすでに7つのうちの3つの言葉を聞いてきました。それは祈りの言葉、約束の言葉、そして愛の言葉です。罪の許しを願う祈りの言葉、また主と共にパラダイスにいるという約束の言葉、さらに弟子のヨハネと母マリアが神の家族とされていく愛の言葉、私たちはこれらの言葉に慰めを受けます。そしてそこに希望を見出すことができます。しかし今日から見ていく残り4つの言葉は極めて重い言葉となります。なぜならばこれらの言葉は主イエスキリストが死の間際に発せられた言葉だからです。人間が死ぬ前に何を語るのか、いや語ることができるのか、その言葉に込められた思いは一体何なのか、何を伝えようとしたのか、大変重要な事柄だと言えるでしょう。37節を見ますと、主イエスはいよいよ最後の息を引き取ることになります。大声を上げてと語られている。主はその死の瞬間に大きな声で何を言われたのでしょうか。それは別の福音書に別の機会に譲るとして、その直前に語られた言葉を今日は聞いていくことになります。今日私たちが聞く言葉は十字架上で語られた言葉の中で大変有名な言葉です。誰もが聞いたことがある、そのように言うことができる言葉です。有名ではあるけれども、でも理解するのに簡単とは言えない言葉です。私たちは主イエスがどのような思いでこの言葉を発せられたのかを考えたいと思います。なぜこのような言葉が出てきたのかを考えたいと思います。まず最初にこの言葉が語られる前に起きたある現象について皆さんと一緒に見ていきたいと思います。もう一度33節ご覧ください。さて12時になった時、闇が全地を覆い午後3時まで続いた。主イエスキリストが十字架につけられたのは金曜日の午前9時のことでした。午前中の3時間に祈りの言葉、約束の言葉、そして愛の言葉が語られました。罪の許しが語られ、神の臨在が約束され、そして神の家族の絆が結ばれていた。まさにゴルゴタの丘の上に建てられた教会の姿をその3時間の間に見ることができるのです。ところが12時になった時、突然闇が全地を覆います。ゴルゴタというのはもともとドクロ、あるいは頭蓋骨を意味する言葉、そのように死をイメージする場所として付けられた名前、それがゴルゴタです。そのゴルゴタは昼の12時から突然死を思い起こさせる場所となります。闇が全地を覆う、この言葉が意味していることが一体何であるのか、これまでもいろんな人々がさまざまな想像や憶測を重ねてきました。この時もしかしたら皆既日食が起きたのかもしれない、 あるいはどす黒い雨雲が空を覆ってしまったのかもしれない。いやもしかしたらこの時砂漠から大変な砂嵐がやってきて、そして光を遮ったのかもしれない。天体現象、気象現象、自然現象をこれに当てはめようとすることはもちろん自由なことです。一時的に日の光が失われた、それが闇と表現された、それももちろんあり得る話です。しかし聖書が語る闇というのは明らかに悪の力、悪の支配を前提とするものなのです。世の光として救い主が到来しました。人々の心を照らす輝く光がもたらされました。しかし今やその光が失われているのです。闇が全地を覆っている。救いの光とは真逆の状態を表す絶望の闇が覆っている。その闇が3時間にわたって続いたのだと聖書は語るのです。私たちは金曜日の午前中、ゴルゴタの丘の上に光や希望を見出すことができるのではないか、先ほどそのようなことを話しました。祈りと約束とそして愛の言葉が語られたことに慰めを見出すことができるのではないか。確かにそうだと思います。そんなふうに主イエスの十字架の姿を見てきました。しかし昼の12時から3時までは闇とそして死を匂わせる時間となっていくのです。明らかに絶望と重苦しい空気がゴルゴタの丘を支配していくことになるのです。十字架刑というのは最も残酷な処刑方法として知られていました。手足を釘で打ちつけられている。そして自らの体の重みがその打ちつけられたところにかかり、そして強烈な痛みを感じさせる。少しずつ時間をかけて気力も体力もそがれていく。十字架にかけられ3時間も過ぎた頃にはもう心身ともにイエス様は衰弱してしまったのではないか、そんな想像をしてみます。いずれにしても闇が全地を覆ったと聖書は語っているのです。この3時間の闇が意味するところを私たちは正確に知ることはできません。光が失われたということが本当のところ何であったのかを知ることはできないのです。ただ言えることは闇が覆ってしまったのは全地だけではなかったということです。日の光、太陽の光が失われてしまっただけではない、ゴルゴダの丘の上に集まった人々の心もまた闇で覆われていたのではないでしょうか。聖書が語るところからそのことを想像することができると思うのです。あのゲッセマネの園に押し寄せた祭司長やローマ兵たちに向かって、その時主イエスはこのように言われました。しかし今はあなた方の時です、暗闇の力ですと。人々の心を闇が覆っている、暗闇の力が人々を動かしている。イエスが捕らえられ裁判にかけられ、瞬く間に死刑の判決を受けていく。そしてゴルゴタでもまた闇に覆われ、闇の力に突き動かされた人々が存在しているのです。さらに言うのならば、主イエスご自身までもが闇に覆われてしまったのではないか。なぜならば闇の3時間が過ぎた時、私たちは突然主の叫び声を聞くことになるからです。思いもしない言葉が主イエスの口から発せられたからです。34節、そして3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイエロイレマサバクタニ、訳すと我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。十字架上で語られた 4番目の言葉です。私たちは今日この言葉に聞くことになります。まずはじめにこの福音書を書いたマルコはエロイエロイレマサバクタニという言葉を書き記すのです。これは当時ユダヤ人たちが使っていたアラム語という言葉でした。マタイの福音書を見ますとここはエリエリレマサバクタニと書かれている。こちらはヘブライ語ヘブル語で記されています。つまりここで何がわかるのか、それはすべての人がこの言葉を理解できたのではないということです。ローマ兵たちの多くは当時の公用語であるギリシャ語あるいはラテン語を使うローマ人あるいは外国人たちばかりでした。ユダヤの言葉を知らないわからないのが当たり前です。いやユダヤ人でさえこの時主が大声で叫ばれたそのことを聞き間違えているのです。エロイエロイというアラム語あるいはエリエリというヘブル語、それを助けを求める叫びだとして聞いてしまっている。預言者エリアの現れを願い求める言葉だと思い込んでしまっている。主イエスが発せられた言葉がこの時ゴルゴダの丘を一種の混乱に陥れてしまっているということがわかるのです。ある者は十字架刑の痛み苦しみにあえぐイエスが助けを呼ぼうとしているのではないかと勘違いしている。またある者たちはこの主イエスを少しでも助けてやろうと、そして葡萄酒を差し出そうとしている。そしてまたある者は本当にエリアが来るかもしれない、助けにやってくるかもしれない、そのことを待とうとしている。しかし福音書記者であるマルコはこの時の主の言葉を翻訳してそれを言葉にして、そしてこれを読む者にはっきりと提示しているのです。この言葉をどのように理解するのか、それをどう受け止めていくのか、それをこの福音書を読む者に迫っているのです。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。私たちはこれがエリアを呼ぶ声ではないということを知っています。また痛みに耐えきれず、思わず発した叫びでもない、助けを求めるための命乞いの言葉でもない、そうではないということを私たちは分かっています。その上でこの言葉をどう理解していったらよいのでしょうか。どう受け止めていったらよいのでしょうか。聖書がここで私たちに重要な問いかけをしているのです。私にとってまたあなたにとってこの言葉が意味するものが何であるのか、その理解するところを求めているのです。聖書を文字通り信じられないという人にとってこの言葉が意味することは簡単です。この言葉はイエスの敗北の印である。イエスという男は革命に失敗した人間だ、ユダヤの王となろうとしたけれども挫折した失敗者なのだと。イエスというのは旧約聖書を解き明かし、そして民衆の心を引きつけたカリスマ的な人物だった。でも奇跡を起こしたとか死んだ後によみがえったという話は作り話だ。大層立派な人物にかけられた過度な期待であり単なる幻想である、そんなふうに言う人がいます。そのように考える人たちにとって主イエスのこの言葉は確かに敗北の印です。失敗し挫折した者の本音の言葉です。そう理解して片付けてしまう人たちが確かにいるのです。しかしイエスを主と信じる者にとってこれは極めて理解しがたい言葉なのです。救い主が語るにはあまりにもふさわしくない言葉なのです。受け入れがたい言葉だと感じてしまうのです。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。救い主が見捨てられるとはどういうことなのか、主イエスが見捨てられるということなどあり得るのだろうか。 主を信じる誰もが抱く疑問かもしれません。確かに十二弟子たちは主イエスを見捨てたのかもしれません。裏切り者のユダは金で主を売り渡した張本人です。いや、ユダだけではありません。あなたのためなら命を捨てる覚悟があると言った弟子たちはどうでしょうか。ゲッセマネの園で奇跡は起きませんでした。夜の闇に紛れてやってきた者たち、彼らの手から主を助け出すための奇跡は起こらなかったのです。そして弟子たちは恐れのあまりそこから一目散に逃げ出しました。主を見捨てたのは弟子たちだけではありません。主イエスを歓迎した多くの群衆たち、民衆たちもまた主を見捨てたのです。主がエルサレムに入場されるときにホサナーホサナーという歓声を上げて迎え入れたのはまさにユダヤの群衆たちでした。その同じ群衆がわずか数日後に手のひらを返すようにして狂気の声を上げていったのです。十字架につけろ、十字架につけろ、バラバではないイエスを十字架につけろ。ユダヤの民衆は主イエスを見捨てたのです。大きな期待を抱いていただけに民衆の反動は大きく、そして熱狂は残酷な殺意へとすり替わっていきました。総督ピラトはどうだったのでしょうか。ローマ人としてユダヤを治める総督の地位にいたピラトは最初正しい裁判をするつもりでした。ユダヤ人指導者たちの言いがかりは到底受け入れがたいものでした。イエスを処刑にする理由はどこにも見当たりませんでした。けれどもピラトはイエスを引き渡すことにしたのです。ユダヤの治安を守るため自らの地位を危うくするような判断は避けなければなりませんでした。こうしてピラトは主を見捨てることにしたのです。弟子たちも民衆もそしてローマの総督も主を見捨てたのです。しかし人からは見捨てられたとしても神がイエスを見捨てることなどあり得るのだろうか。神が世界を諦めそして人間を捨ておくままにされることなどあり得るのだろうか。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。人々にとって主の言葉が受け入れがたいのはこれが父なる神に向けられた言葉だからです。神に見捨てられた、父なる神に見捨てられた。人が見捨てたとしても神は世界を見捨てないのではないか、私のことを決して見捨てるお方ではないのではないか。人間というのは本当に恐ろしい生き物だと思います。人を裏切ることがあります。また人を利用したり自分の都合のいいように扱うことがあります。確かに世界の現実を見るのならば人から認められず理解されることもなく受け入れられることもなく見捨てられたように思えることがたくさんあるのです。現実は厳しく社会は冷たく裏切り見捨てられることが数多く見受けられます。それでも人間は心から信頼できる存在を求めるものです。自分を裏切ったり見捨てることをしない人を信じたいのです。小さな幼子というのは自分の親を信じるものです。自分の命を守り養い育み支えてくれる守ってくれる親がいるということに安心を覚えるものです。ですから幼子は親がすぐそばにいるだけで安心しそしてそのことに安らぐことができるわけです。ところが親の顔が見えなくなった途端子どもの心は不安に取りつかれます。たとえ真っ暗な部屋にいたとしても親の手に抱かれそのぬくもりを感じることができさえすれば恐れることはありません。しかし親の手から離されそして親の顔も見えない場所に置かれるだけで子どもは恐怖に 襲われることになるでしょう。主イエスは十字架の上でそれと同じ、いやそれ以上の体験をされたのです。ゴルゴダの丘の上を闇が覆い、全地が光を失いました。同時に闇の力が主イエスの心にも働きかけるのです。釘に打ちつけられた体、そして茨の冠をかぶらされたその痛み、人々の裏切りとあざけりが支配する空間で、その中で主イエスの心に湧いてきたのは恐ろしい現実でした。父なる神が自分を見捨ててしまったのではないかという思いが、釘や茨以上の痛みとなって心を突き刺してくる。かつてヨルダン川で私の愛する子、私はこれを喜ぶという声を聞いたのは主イエスキリストでした。洗礼を受けた時に、そうです、天から聞こえてきたあの声、あの声が今はもう聞こえないのです。それから朝早く山に登り、そしてそこで親しく交わり、魂の喜びを与えてくださったのは父なる神でした。でもその存在を今はもう確かめることができないのです。父なる神の声が聞こえない。父なる神の顔が見えない。父なる神との確かな絆を感じることもできなくなっている。そこで襲ってくる猛烈な恐怖と不安。その中で主はこう言われたのです。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったの？理解することも受け入れることもできないことが2000年前あのゴルゴタの丘の上で本当に起こったのです。主イエスが父なる神に見捨てられた。なぜなのか、どうしてそのようなことが起こったのか分かりません。見捨てられた理由が分かりません。分からないからこそ主もどうしてと叫ぶのです。我が神に叫ぶのです。なぜなのか、どうしてなのか、父なる神に叫ぶしかない。小さな子供は親の顔が見えなくなれば不安を感じるものです。親の声が聞こえなくなれば恐怖にとらわれるものです。そして理由もわからないまま泣き叫ぶことしかできなくなっていく。親が子供を見捨てることなどあるのだろうか。いや、あってはならないこと、許されないこと。しかし今父なる神は神の一人子を見捨てられたのです。私たちの人生にはいつでも疑問がついて回るものです。どうしてなのか、なぜなのか、理由もわからないまま苦しむことがあります。この痛みの訳は何なのか、どうして私がこんな目に遭わなければならないのか。今世界中からどうして、なぜと叫ぶ声が聞こえてきます。ウクライナからなぜ、どうしてと叫ぶ声が聞こえてきます。その声は中国のウイグル自治区からも聞こえてきます。香港からも聞こえてきます。ミャンマーからも叫ぶ声が聞こえてきます。そしてここ日本でもそのような、なぜ、どうして、その声が止まることはありません。皆さんの心の中からはどうでしょうか。なぜなのだろう、どうしてなのだろう、長いこと問い続け答えを探すけれども見つからない、問題の解決方法を求め苦しみの訳を尋ねてみるけれども見つからない、そしてわからないのです。12時から暗闇が全地を覆い始め、3時間の間ゴルゴタの丘の上には光が見出せませんでした。十字架の痛み苦しみが増し加わり、刻一刻と死が迫ってくる。そうです、死を前にして理由が見つからないのです。皆さんはもし今突然のようにして死を迎えるとしたら、その死の現実を納得して受け入れることができるでしょうか。理由もわからないままいきなり死の現実を突きつけられたとしたら、納得して死ぬことができるでしょうか。人間というのは意味を求める生き物だと言われています。 何のために生きているのかわからない、そんな人生を誰も送りたいとは思いません。意味のない人生ではなく、本当に意味のある生涯を送りたいと誰もが思うものです。同じように理由のない死を受け入れていくことは苦痛以外の何物でもありません。なぜ死ななければならないのか、どうして終わりを迎えてしまうのか、なぜ今なのか、なぜ私なのか、わからないからこそ私たちは死を恐れます。納得できないからこそそれを忌み嫌うのです。エロイエロイレマサバクタニ、どうして主が十字架上でこのような言葉を叫ばれたのか、それがわからない、その理由が見つからない。ここまでずっとそのように申し上げてきました。しかし言葉の向きを変えることによって目が開かれていきます。十字架上の言葉を思い巡らしていきます。すると見えなかったものが見えるようになってくる、聞こえなかったものが聞こえるようになってくる。神が心を開いてくださるのです。私はこの言葉を父なる神に向けて発せられた言葉だと申し上げてきました。それではこの言葉を私に向けたとしたらどうなるのでしょうか。この問いかけを神ではなく自分に向けられた言葉だと考えるのならばどうなるのでしょうか。エロイエロイレマサバクタニ、十字架上の主の叫びを私は知っています。その言葉の意味をあなたも知っています。そうです、その理由を私たちは知っているのです。スクリーンをご覧ください。第二コリント5章21節にこのように書かれています。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。十字架上の主の叫び声に対して父なる神は沈黙を貫かれました。どうしてと叫ぶその声に最後まで父なる神は応答されませんでした。なぜ主は見捨てられたのか、どうして主が死ななければならなかったのか、その理由を説明しなければならないのは実は父なる神ではないのです。主が見捨てられた、主が死ななければならなかった、その問いに答える責任は実は私にあります。ここにいる皆さんお一人お一人にあります。なぜならば神は罪を知らない方を私たちのために罪とされたからです。罪ある私たちが義とされるために主が代わって罪とされたからなのです。我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。この問いかけに対して私たちが答える必要があります。主の十字架の前に進み出る必要があります。そして自ら手を挙げて、そして口を開く必要があるのです。主よ、愛する主よ、父なる神があなたを見捨てられたのは私のせいなのです。私が私の罪から救われるためにあなたは身代わりの死を遂げられたのです。あなたが裏切られ、あざけられ、蔑まれ、十字架の死を遂げられたのは全て私のためなのです。十字架上で語られた7つの言葉があります。主イエスが死の間際に語られたその言葉に私たちは聞かなければなりません。そして私たちは主の問いかけに答えなければなりません。この言葉を十二弟子が聞くべきでしょうか。いいえ、私が聞くべき言葉です。この言葉をユダヤ人が聞くべきでしょうか。いいえ、私が聞くべき言葉です。この言葉をローマ人が聞くべき言葉なのでしょうか。いいえ、私が聞くべき言葉なのです。他の誰でもない、私に向けられた言葉として聞く、私に語られた言葉として受け止める、私に向けられた問いとして答える。その時主の十字架が私の十字架となる、 私のための十字架となる。ゴルゴタの丘の上に立てられた十字架は私の十字架です。私が貼り付けにされるための十字架なのです。その十字架に主イエスが登られました。私に代わって主がそこにかけられたのです。父なる神に見捨てられるべきは私だったのです。罪から来る報酬は死です。私は私の罪のゆえに十字架で死ぬべき人間です。それにもかかわらず主が捨てられた。主が十字架で死んでくださった。今晩皆さんは十字架から一体どんな声を聞くのでしょうか。主は大声で叫ばれたと書かれています。時代を超えて空間を超えて今主の叫びはあなたに届いているでしょうか。今日あなたは主の言葉に何と答えるのでしょうか。今ここにいらっしゃるお一人お一人が主の十字架の痛みに応えるものとなること、そのことを心からお祈りしたいと思うのです。お祈りさせてください。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。彼は多くの人の罪を負い、背いた者たちのために取りなしをする。神様、今晩私たちは十字架上の主の言葉を聞きます。主が叫ばれたその叫びを心に留めます。私のための十字架でした。私に代わって主がかかられた十字架でした。私のために主は差し通され、私のために主は血を流され、私のために主は見捨てられたのです。今晩そのことをあなたの前に告白します。私の罪のために流された主の血潮を受け取ります。イエス様の死によって私は生きるものとなりました。私が支払うべき罪の報酬をイエス様が代わりに支払ってくださいました。その事実を今受け止めます。どうか今日主の叫び声を聞いた一人一人が主の前に罪を告白し、主イエスの十字架の主の前にひざまずくことができますように、私たちの悔い改めの祈りを聞いてください。そしてどうか私たちの罪をお許しください。イエス様の十字架の苦しみを前にして、母マリアは悲しみの涙を流していたことでしょう。そして父なる神よ、あなたもまたイエス様の苦しむ姿を見て嘆き悲しみ涙を流しておられたのではないでしょうか。だからこそ主よ、私たちの罪をお許しください。そのことのゆえに私たちは何度も何度も何度もあなたの前に悔い改めます。私たちの罪をお許しください。私たちの罪のために十字架にかけられた主、私たちの罪のゆえに十字架で死なれた主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
メッセージへの応答として愛の絆を賛美していきます。ご無理でない方はお立ちください。 それではオープン礼拝の最後に希望の歌を賛美していきましょう。
これにてオープン礼拝を終わりにします。また元気で1週間をお過ごしください。